今日はヨハネの福音書第14章15節から24節です。このところではもう一人の助け主ご聖霊のことについて語られています。15節に、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです、という言葉が出てきています。私の戒めとイエス様は言われたわけですけれども、それはイエス様が私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、ということを言われたわけです。じゃあイエス様はどのように私たちを愛してくださったのか。それは自分を捨てて、そして相手を生かすということであるわけです。その究極のものは十字架であった。自分が私たちのすべての罪を背負ってくださり、そしてまた私たちを罪許されるものとしてくださった。この十字架がなければ私たちは罪とともに滅んでいくものであった、ということであるわけです。ですから私たちの信仰の原点はこのイエス・キリストの十字架にある。その十字架によって相手の罪を許し愛する、それがイエス様が言われた私の戒めということであるわけです。でも私たちは現実になかなか相手を許すっていうのが非常に難しいということを覚えると思います。じゃあどうすれば私たちはその相手を愛することができるのか。そのために実は16節に、私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、という言葉が出てきます。もう一人の助け主、それは誰か。それはご聖霊であるということです。それは17節にこの方は真理の御霊ですと出てくるわけです。弟子たちはイエス様によって励まされて信仰の道を歩んでいくことができたわけです。イエス様が共におられる、そのことによって病の人は癒され、悪霊に取りつかれる者は悪霊が追い出され、そして死んでいる者も生き返ることができた。それはもう神様の御業であったわけです。しかしイエス様は自らが肉体を持ってこの世にお生まれになって、そして一つの目的、それは十字架にかかって罪を許す、その目的を果たされて父のもとに帰られる。じゃあ弟子たちはその後どうすればいいのか。そのことのために父はもう一人の助け主をお与えくださっておられる。ご聖霊は実は私たちのうちに働いてくださり、私たちを助けてくださる方であるわけです。それは17節の終わりを見ると、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。あなた方のうちにおられるようになる。あなた方のうちとは何か。それは私たちの心の中にご聖霊が住んでくださるということであるわけです。そしてそのことはあのペンテコステの日に実現したということであるわけです。聖霊が天から下ってくださり、そして彼らのうちに臨まれて彼らは力を受けたわけです。もしこのご聖霊が彼らに下られなかったら、あのエルサレムでペテロたちが大胆に人々の前に立って十字架につけられたキリストを語るってことはできなかった。彼らはそのまま家の中に閉じこもって、もうそのまま終わってしまったということになるわけです。ところが聖霊が下って来られた時に彼らは力を受け、もうエルサレムだけではなくてサマリア、そしてついには地の果てまでキリストの証人となってイエス・キリストを伝えていくことができるようになったということであるわけです。ですから私たちも実は17節の終わりにあるように、あなた方のうちにおられるようになるということを私たちは体験しなければならないということです。 この方をお迎えする。別の言い方で言うならば、私たちはイエス・キリストを自分の主として信じた、心にお迎えした、自分の心の王座をもう無条件降伏で全部イエス様に明け渡して、全てを委ねてイエス様に従う、そういうものとなったということであるわけですけれども、しかし実はこれはご聖霊があなた方のうちにおられるようになるということであるわけです。しかし19節のところに、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ますという不思議なことを言われたわけです。世は私を見なくなる、それは十字架につけられて、そして死んで葬られよみがえられて、さらには父のもとに帰られる。ですからイエス様の亡骸というのはもうこの地上で見ることはできないわけです。本当にこれは不思議なことです。墓は空っぽになり、イエス様はもうここにはおられない。じゃあどこに行かれたのか。もう天に帰られたわけです。イエス様の死体を誰も見つけることはできなかった。ところがイエス様はあなた方は私を見ますという不思議なことを言われたわけです。しかも20節の後半には、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。なんでこんなことが起こるんだろうか。それはもう一人の助け主、真理の御霊は神ご自身であるということです。聖書には三位一体という言葉はありません。しかし父なる神も子なるキリストも聖霊なる神も実は同一の方である、神ご自身であるということです。そしてこのことが実は20節にある、私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますということをイエス様は約束されたわけです。ですから私たちはイエス様が自分の心の中におられるということがどうして分かるのか。それはご聖霊によって私たちは分かることができる。ご聖霊の助けをいただいて私たちは主を愛するということが可能となるということです。21節に、私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人ですということをイエス様は言われたわけです。私の戒め、それはイエス様があなた方を愛した、その愛をもって互いに愛し合いなさい、これが私の与える戒めであるということを弟子たちに言われたわけです。ですからそれは今日も私たちが互いに愛し合う、そのことによって私たちはこのイエス様が最後に言われた戒めを保っているということであるわけです。じゃあ私たちはどれだけこのイエス様の戒めを忠実に守っているんだろうか、その相手を私たちは愛しているんだろうか。イエス様が最後の晩餐の時に弟子たちの足を一人一人洗われた、そこには裏切ったユダもいたわけですし、3回嘘をついたペテロもいたわけです。イエス様はそれを知っておられた。しかしご自分の弟子たちを最後まで愛し通すということをなされたわけです。その愛が私たちにあるだろうか。多分私たちはその愛はない。でもイエス様の約束は16節にある、私が父にお願いするとその父はもう一人の助け主をお与えくださる。ですから私たちはもう一度自分自身が愛のないものだ、それが分かるっていうだけではない。イエス様は実は与えてくださる方であるわけです。13節14節には、私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。だからイエス様が私たちを助けてくださって、自分はその人は苦手だ、 なかなか愛することはできない。しかし、ご聖霊が働かれるときに、私たちを励ましてくださり、そしてその人を愛することができるようになるようにしてくださるということであるわけです。ペテロは3回嘘をついてイエス様を否定した。でも彼はガリラヤに行ってイエス様にお会いしたときに、イエス様がこの人たちに勝って私を愛するか、ペテロに3度尋ねられたわけです。その時にペテロは、あなたがご存知です。もう全部イエス様にお任せする。かつての彼は、私は愛します。最後までついてきます。という人であったわけですけれども、でもそれを彼はなすことはできなかったわけです。しかし復活のイエス様にお会いしたときに、あなたがご存知です。彼は、すべてをイエス様に明け渡してお任せするものとなり、彼は主に従っていく、そういうものに変えられていった。ですから彼の最後は、あのローマに彼は伝道に行ったわけですけれども、迫害がひどくなり、弟子たちはもう逃げてください、彼はアッピア街道に下っていくときに逆の方向から来る人がいた。それはイエス様だった。そしてイエス様はもう一度ローマに行って、お前の代わりに十字架にかかる。彼はその時にローマに引っ返していった。そのように言われているわけです。なぜ彼がそのようにできたのか。それは彼自身の愛するっていう思い以上に、ご聖霊が働いて彼に力を与え、そしてこの戒めを保ち、それを守る、私を愛している人です、21節にあるわけですけれども、彼はそれを実現することができたということであるわけです。そして23節にも、イエス様は、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます、その約束があるわけです。ご聖霊は共におられる。この助け主、ギリシャ語ではパラクレイトス、弁護するものとも訳されるわけですけれども、私たちを助けてくださる。私たちには初めからはイエス様のように愛するっていう愛はないわけですけれども、しかし十字架を通してイエス様が命を捨ててくださった、そのことをご聖霊は私たちの心の中に明らかにしてくださり、そしてまた私たちはこのイエス・キリストを愛する、そういうものに変えてくださる。ただし世はイエス様を愛さない、その世はイエス様を愛することができないものであるわけですけれども、しかし私たちはその世の中から救われて、そして神に属するものとしてくださった。私たちは何よりも主を愛する、そしてまたこのイエス様の名によってご聖霊が自分の心の中に入ってくださり、住んでくださり、そして愛するものに変えられるように、私たちはイエス・キリストの名によってご聖霊を求めて、そして自分自身が愛するものに変えられるものとさせていただきたいと思います。